4. つてさん、お帰りかい。夏季学校の方から帰ってきた捨て吉を見て、田辺のおばあさんは土蔵の中から声をかけた。薄暗い明かり窓の光で、おばあさんは何か探し物をしていたが、やがて網戸をくぐって土蔵前の階段を降りてきた。家のうちには、おばあさんと下女とだけしか見えなかった。細君は長い間患ったため、少年時代からの捨て吉の面倒を見てくれたのも、主にこのおばあさんであった。そんなわけで、捨て吉は若い姉さんよりも、かえってこの年取ったおばあさんの方に余計に親しみを持っていた。おじさんも、この節は毎日のように浜の方さ。姉さんも大勝さんのお棚まで。あれもお前さんそういう元気さ。よくなるとなったらもうずんずんよくなっちまった。まるで嘘見たように。7年も8年もあれの寝床が敷き詰めにしたったことを考えると、あたいは夢のような気がするよ。おばあさんはいろいろ話聞かせて、おじさんの妹夫婦も捨て吉の留守の間から来てかかっていることなどを話した。玉木さんのおばさんという人には、捨て吉も田辺のうちでちょいちょい会ったことがある。その夫婦だ。例の大活の帳場を務めているマセさんとは縁続きにあたる人たちだ。玉木さんたちはどこにいるんですと、捨て吉が聞くと、おばあさんは奥座敷の2階の方を指してみせた。霜焼けが痛いと言って泣いた自分からの捨て吉のことをよく知っているおばあさんは、彼がいつもに見ず、晴れ晴れとした喜びの色の動いた顔つきで、夏季学校の方から帰ってきたのを見た。しかし、おばあさんは何を聞いてきたかとも、何を見てきたかとも、そういうことを捨て吉に掘って尋ねようとはしなかった。もう、お前さんも子供ではないから。三度お茶受けは出しませんよ。謎と言いながらも、やっぱり子供の自分と同じように、水天宮のお供えのお下がりだのを、塩せんべいだの分けてくれた。捨て吉はお辞儀をして玄関の方へ引き下がったが、夏季学校で受けてきた刺激は忘れられなかった。なんという楽しい日を送ってきたろう。捨て吉は玄関の次にある茶の間へも行ってそう思っていた。まだ彼は友人の菅なぞと一緒に高輪の寄宿舎の方に身を置くような気がしていた。広い運動場の見える公道脇の草地の上に身を置くような気がしていた。大勢の青年が諸方から講演を聞きに集まったあのチャペルの高い天井の下に身を置くような気がしていた。いい講演が始まって、そこでもここでも聴衆が水を打ったようにシーンとしてしまった時は、どんなに彼も我を忘れて若い心に興奮を覚えたろう。小さいながらも、ある固い決心を持って、捨て吉はおじさんの家の方へ帰ってきた。ウキウキと考えていた幸福の味気なさが、いよいよ身にしみじみと思い知られてきた。一切のものを捨てて、自分の行くべき道を探せという声が、一層はっきりと聞こえてきた。イギリスの言葉で物が読めるようになってから、捨て吉は第3学年の終わりまでに、 モーレーの刊行したイングリッシュメン・オブ・レタースのうち、18世紀の詩人や文学者の評伝を3冊ほど抄訳した。学校の図書館から本を借りてきては、ある時はほとんど日課もそっちのけにして、それらの伝記に読みふける、それを抄訳してみるのを楽しみにした。3冊は彼にとってかなりな骨折りであった。大切にして、めったに人にも見せないその3冊を寄宿舎の方から持ってきている。小竹の家の玄関の片隅にある本箱の中に見舞って置いてある。ちょうど蜜蜂が蜜でも貯めたように。捨て吉は自分の甚だしい愛弱心に驚かされた。彼が手習いの長年のようなものを、こう大事がって、毎日毎日取り出して眺めているものがある。誰が半年も一年近くもこんなに同じことを気にかけているものがあろう。ホームレ、ホームレ。忘れ去りたい過去の記憶とともに。こう考えて、玄関の壁にかけてある、古びた額の下に立ってみた。その額は、小竹の親類にあたる年老いた漢学者が漢文で細かに書いた何とか堂の木だ。その漢学者からは、捨て吉もまだ少年の時分に詩経の素読などを受けたことのある人だ。茶の間の柱のところへも行って寄りかかってみた。客があれば夏でもその上へ座布団を敷いて進める大きな熊の皮の上へも行って寝てみた。その猛獣の体から剥ぎ取ったような顔面の一部と鋭い爪の付着したおじさんの自慢の黒々として光沢のある手触りの粗いようで滑らかな毛皮の敷物から身を起こした頃は、捨吉は人思いに自分の殻を脱ぎ捨てようと思った。いっそ焼き捨ててしまおう。そう思い立って人の見えない裏の空き地を選んだ。三冊の草稿を持ち出しながら土蔵の前を通り、裏の木戸を開け、例のいちごを植えておいた畑のそばへ行ってみると、そこに格好な場所がある。一方は高い土蔵の壁、一方は荒れた花壇に続いている。その空き地にしゃがむようにして、草稿の紙を惜しげもなく引きちぎり、五六枚ずつもみくちゃにしたのを地べたの上に置いては火をかけた。紙は見る間に燃えていた。捨て吉は土蔵の冷やわいにあった裏の畑を掃く草ぼうきを手にしたまま、丹精した草稿が灰になっていくのを眺めていた。ええ、一緒に焼いちまえ、と言ってみて、残った草稿をひとまとめにしたときは、どうかすると赤い炎が昇った。そのたびに捨て吉は、草ぼうきで火を叩き消した。色の焦げた燃えさしの紙切れは、いちごの葉の中へも飛んだ。捨てさん、お前さんは何をするんだね、と、おばあさんが木戸口から顔を出した頃は、捨て吉の草稿は、あらかた灰になっていた。何、何でもないんです。少しばかり書いたものを焼いちまおうと思ってるんです。ご覧なさいな。ご近所では、なんだかきな臭いなんて言ってるじゃありませんか。と、またおばあさんが言って、台所の方から水を入れた手桶を木戸口のところまで下げてきてくれた。捨て吉は、頭をかきかき、おばあさんのくれた水で、すっかり火を消した。 灰も紙切れも一緒ごたに黒ずんだ泥のようにしてしまった。とんだ人騒がせをしたと彼は決まり悪くもなった。これしきものを焼き捨てるのにとは思ったが、黄ばんだ薄い煙が一段となって高く風のない空に昇ったのは、狭い街中で彼のしたことと知れた。すごすごと捨て吉は手おけを下げて台所へ戻ろうとした。奥座敷の方からおばあさんが声をかけるのにあった。行きかけた足を止めると、おばあさんの顔は見えなかったが、言うことはよく聞こえた。くず屋に売ったってもいいじゃないか。何も書いたものをそんなに焼かなくっても。捨て吉はどう言い訳のしようもなかった。なぜそんな真似をしなければ気が晴れないかということはとても口に出して言えなかった。彼は手おけを下げたきりしょんぼりと首を垂れておばあさんが言葉を続けるのを聞いていた。お前さんがまたそんな匠のあるような人なら、うちなぞにいてもらうことは、ごめんをこうむりましょうよ。それほど自分の心持ちが目上の人に通じないかと、捨て吉は残念に思った。夕飯の時が来て、細君も広志も、丸い大きな茶舞台の周りに一緒になった。その時は、もうおばあさんは、他の話に移って、捨て吉のしたことを咎めようとする様子はなかった。その炭鉱色ながっしりとした茶舞台のそばで、捨て吉は玉木さんという人にも引き合わされた。捨てさん、あなたにもまたこれからお世話様になりますよ、と玉木さんのおばさんは、自分の旦那の顔と捨て吉の顔とを、見比べていった。おばあさんは台所の方へ立って行ったり、また茶舞台のそばへ来たりして、一人でまめに体を動かしながら、玉木さんは捨てさんのお父さんにお会いになったことがありますか？いえ、一度も、岸本さんというお名前は聞いておりましたが、と玉木さんが答えた。玉木さんは、触覚らしく、遠慮がちに膝を進めて、二人して並んで茶舞台の周りに座った。さあ、どうぞ召し上がってくださいと、田辺の細君に言われて、いただきますとは答えたが、二人ともすぐ箸を取ろうとしなかった。ご飯やおかずのつけてある前に、ややしばらく頭を下げていった。それを見て、捨て吉は、この玉木さんが、キリスト教の信徒であることを知った。お前はクリスチャンかと、ある人に聞かれたら、捨て吉は、もはや、以前に、浅見先生の教会で洗礼を受けた自分の、同じ自分だとは答えられなかった。日曜日曜に、決まった街道へ通い、説教を聞き、賛美歌を歌わなければ、すまないことをしたと考えるような信者かたぎからは、だいぶ離れてきた。三度三度の食前の祈祷すら廃している。では、お前は神を信じないかと、またある人に聞かれたら、自分は幼稚ながらも神を求めている者の一人だと。答えたかった。誤って自分は洗礼なぞを受けた。もし本当に洗礼を受けるなら、これからだと答えたかった。大勢の男女の信徒が集まる教会の空気は、捨て吉の若い心を失望させたとはいえ、学校のチャペルで日課前に必ずある儀式めいた礼拝なぞにも、ほとほと興味を失ったとはいえ、 いつの間にか彼はいろいろなキリスト教会の先輩から宗教的な気分を引き出された。その影響はややもすればこの世を儚み避けようとするような隠遁的な気分をさえ引き出された。その影響はまたおじさんなどの汗を流して奮闘している世界に対して妙に自分を力のないものとしたばかりでなく、世間に疎いということが恥ではなくて、かえって手柄かなんぞのようにさえ思わせた。こうした力なさは、時とすると、負け惜しみに近いような悲しい心持ちをさえ、捨て吉に味合わせた。おじさんの知っている人で、馬鹿に元気のいい客なぞが来て、高い声で笑ったり、好き勝手に振る舞ったり、ダジャレを混ぜた商売上の話をしたりすると、おじさんなぞから見ると、ずっとありがたみのない人だと思うにもかかわらず、そういう大人の肥満した大きな体格に、充実した精力に、まだ年の若い捨て吉は圧倒されるような恐ろしいもののあることを感じた。実際、捨て吉は昔の漢学先生の額のかかった三畳ばかりの玄関を勉強部屋とも寝間ともして、自分のすることを大人に見られるのも恥じるような青年らしい暗い世界にいた。玉木さん夫婦が来て同じ屋根の下に住むようになったことは、例えばキリスト信徒といっても、あのマセさんなぞと違って、妙に捨て吉の心を落ち着かせなかった。玉木さんのおばさんは、ゆくゆくは女の伝道師にと志している人であった。まだこうして田辺の世話にならない前、よく築地の方から来て、とうとうとした弁舌で福音の尊さを説き進めたことを捨て吉も耳に挟んだことがある。この婦人に言わせると、すべては神の摂理だ。貧しさも苦しさも。兄なる人の家へ来て二人して身を寄せるほどの観難も。おのが伝道したらんとする志を起こしたのも、おのが信仰の力によって夫を回収させたということも、三度三度の涙のこぼれるような食事も、実は神の与えたもうところの糧である。田辺のおじさんが横浜の方からでも帰ってきている日には、ことに、玉木のおばさんの機嫌が高かった。物に感じやすい捨て吉は、この夫人と田辺のおばあさんや姉さんとの女同士の厳しい関係を読むようになった。ことにそれを一緒にちゃぶ台につくときに読んだ。玉木さん、ご飯、と時には捨て吉が、二階のはしご段のところへ呼びに行くことがある。すると、夫婦は一階ずつはしご段を踏む音をさせて降りてきて、入念に食前の感謝を捧げた。ややしばらく夫婦が頭を下げている間、姉さんたちも箸を取らず、夫婦が頭を上げるまで待っていたが、その間の沈黙には、捨て吉にとって何とも言いようのない苦しいものがあった。夕暮れ静かに祈りせんとて、世の煩いよりしばし逃る。賛美歌の声が奥座敷の二階から聞こえてくる。玉木さんたちは夫婦だけで小さな感謝会でも開いたらしい。その賛美歌の合唱は、最初は二人で口ずさむように静かで、世をしのぐ心やりとも 貧しさを忘れる感謝とも聞こえたが、そのうちに下へも聞こえよがしの鷹拍子になった。玉木さんの男の声は、おばさんの女の声に打ち消されて、捨て吉が歩いていた庭の青霧のところへ響けてきた。玉木さんのおばさんのすることは、捨て吉をハラハラさせた。捨て吉は、異様な矛盾した感じに打たれて、青霧の下から庭の隅の方の楓やクスの葉の間へ行って隠れた。兄さんと呼んで、こういう時に捨て吉の姿を見つけては飛んでくるのがヒロシだ。どうかすると、ヒロシは隣のうちの同い年ぐらいな遊び友達の娘の手を引いてきて、互いに髪を振ったり、腰につけた巾着の鈴を鳴らしたりして、わっしょいわっしょいと捨て吉の見ている前を通り過ぎた。こうした幼い友達同士をすら、玉木さんのおばさんは黙って遊ばせてはおかなかった。何か教訓を与えようとした。ヒロシさんたちは2階で何をしていたのなぞと聞いた。身に覚えのある捨て吉は、玉木のおばさんの言ったことを考えて、わざわざ少年を恥じめるような、そういう過酷な大人の心を憎んだ。ある日、捨て吉は、2階の玉木さんの部屋へ上がって行ってみた。次第に玉木さんも、捨て吉と馴れ馴れしい口を聞くようになったのである。ことに、捨て吉がキリスト教主義の学校で勉強していることや、聖書を熱心に読んで見ていることや、浅見先生の家にも置いてもらったことがあるという話を知ってから、ちょいちょい玉木さんの方から捨て吉の机のそばへ覗きに来て、時には、雑誌などを貸してくれというようになったのである。捨てさん、まあ、お話しなさい、と玉木さんは言って、さも退屈らしく部屋を見回した。その2階は、特別な客でもあった時にあげるくらいで、普段はあまり使わない部屋にしてあった。クスの木目の見える本箱の中には、敬遠派の箇所の珍しくても読み手のないような写本が入れてある。投げ石の上には香川景樹からおばあさんの連れ合いであった人に宛てたという歌読みらしく達者な筆で書いた古い手紙が額にしてかけてある。玉木さんはここへ世話になってからもはやその部屋の壁も夏の日の差した障子も見飽きたという様子で、おじさんから借りた一閑張りの机の前に寂しそうに座っていた。玉木さんは何をして日を暮らしていたろう。開けても暮れても読んでいるのは一冊の新約全書だ。ところどころに書き入れのしてある古く手ずれた川拍子の本だ。読み差しのコリンタ全書の第何章かが机の上に開けてある。捨吉は学校の友達にでも物を尋ねるような調子で、玉木さんがいらっしゃる築地の方の教会は何と言うんですか。私の属しているのは神霊教会です。玉木さんはタバコを飲むことさえ不本意だが、退屈しのぎに少しはやるという顔つきで、短い眼首のキセルで一服吸い付けしながら答えた。キリスト教の中にもいろいろな宗派がありますね。神霊教会というと、マセさんの行くのと同じですね。ええ、マセもやっぱりそうです。玉木さんは 目に見えない昔の士族の階級を今もなお保存するかのように、ませませと呼び捨てにした。玉木さん、あなたはこれからどういうことをなさるんです?この捨て騎士の問いには、玉木さんは、めったにそんなことを聞いてくれた人もないという目つきをして、やや眉を上げて、私ですか。これから伝道者として世に立とうと思ってます。私も、今日までには、随分いろいろなところを通ってきて、失敗ばかりして、まあ、ようやく感謝の生涯に入りましたよ。涼しい風が部屋の片隅の低い窓から通ってきた。小障子の開いたところから裏の空き地にある背の高い柳の木も見えた。その伸び放題に伸びた長い枝や青い粗い柳の葉が風に動いているのも見えた。捨て吉は玉木さんと話しているうちに、そうした晩年になって静かな宗教生活に入ろうとしている人と対座するような生き生きとしたところは少しも感じなかった。貧しい弱い者の味方になってくれるキリスト教の教会へ行って魂を預けるより他には、もうどうにもこうにもならないような極度の疲労と倦怠とで打ち震える人のそばにでもいるような気がした。でも、痩せても枯れても玉木です。一個の男子です。そう不女子謎に馬鹿にされてはいませんよ、と、武士らしい威厳を持った玉木さんの目は、問うように見えた。そこへ下から上がってきたのは、玉木さんのおばさんだ。おばさんは散らかしてあった針仕事謎を壁の隅に取り片付けていたが、やがて何か思いついたように夫の顔を見て、あなた、なんだか私はお祈りがしたくなった。今日は金曜ですに、みんなで一緒にお祈りをせまいか。それもよかろう。と玉木さんは座り直して肩をゆすった。捨て吉さん、今日はあなたもお仲間にお入りなさいな、とおばさんは捨て吉にも勧めた。哀れみが捨て吉の胸に起こってきた。彼は夫婦と車座になって部屋の畳の上に額を押し当てながら、もうそろそろ年寄りと言ってもいい人たちの変わる変わるする祈祷の言葉を聞いた。おばさんは神様に言いつけるような調子で抑えがたい女の胸の中を熱心に訴え、田辺のおばあさんや姉さんまで回収させずには置かないという語気で祈った。玉木さんの方はごくさっぱりと祈った。天にまします我らの父よ。すべてをしおしめす父よ。というふうに祈った。次の日曜には、捨て吉は表門の出入り口のところで、よそ行きの薄い夏羽織を着て出かけようとする玉木さんの姿を見かけた。玉木さん、教会ですか?と、捨て吉は聞くと、玉木さんは寂しそうにうなずいて、赤いサラサの風呂敷に包んだ聖書を手にしながら、築地の方を指していった。お金ほどありがたいものが今日の世の中にあるものかね。お金がなくて今日どうして生きていかれるものかね。あたいは、やそは大嫌いだ。何かおばあさんは感触に触ったことがあると見え、捨て吉を捕まえて、玉木のおばさんにでも言うようなことを言って聞かせた。 年をとってもおばあさんは精悍の気にあふれていた。娘と共に養子の主人を助けて、すぐる十年の間の苦労した骨折りを取り返すのは、この時だという意気込みを見せていた。汽笛吉は、ちょっと面食らった。おばあさんや姉さんと玉木のおばさん夫婦との間に、板挟みにでもなったように感じた。大人同士の争いを避けて、誰もいないようなところへ走って行きたい。そこで叫びたい。この心持ちは何とも名の付けようのないものであった。彼は自分の中から湧いてくるもののために、半ば押し出されるようにして、隅田川の水の中へでも自分の体を浸したいと思いついた。おばあさん、ちょっと僕は大川端まで行ってまいります。ちょっと行って泳いでまいります。こう言って出た。暑い日当たりの中を捨て吉は走るようにして歩いていった。水泳場の方へ通い慣れた道を取り、日曜ばかり行って大川端の交番のところへ出ると、そこから兄の下宿も見える。貸しに面した二階の白い障子も見える。ちょっと声をかけて行くつもりで尋ねると、兄は留守で奥の下座敷の方に女の若い笑い声なども聞こえていた。岸本さんは浜の方へお出ましでございます。この下宿のおかみさんの返事で、兄は商用のために横浜の商館の方へ出かけたことが知れた。岸の交番の並びには、甘酒売り謎が赤い荷を下ろしていた。石に腰掛けて甘酒を飲んでいる大人者もあった。柳の嘆きが茂り続いている自分のことで、岸から石垣の下の方へ、長く垂れ下がった細い枝が見える。その枝を通して流れていく薄濁りの下隅田川の水が見える。裸で小舟に乗って漕ぎ回る子供もある。彼は胸を突き出し深く荒い息をついて青い柳の葉を心ゆくばかり嗅いだ。水泳場には捨て吉の泳ぎの教師がいた。二夏ばかり通ううちに、捨て吉も隅田川を泳ぎ越すぐらいは楽にできたのである。小屋の屋根に上がって甲羅を干す者、腕組みする者、寝そべる者、ブルブル震えている者、高いはしごの上から音を刺して水の中へ飛び込むもの。そういう若い人たちの中には、体の黒いのを自慢な古顔もあり、ようやく渋皮の向けかかった見知らぬ顔もあった。岸の近くは泳ぎ回る人たちの罵り叫ぶ声や、波を蹴る騒がしい音で満たされていた。勝手を知った捨て吉は、大勢水泳場の生徒の集まっているところで、自分もすぐに着物を脱ぎ、精の立つ水の中を泳ぎ抜けて、小屋に近くつないである船の上へ登った。遠く船を離れて対岸をめがけて進む者もあった。彼も身を逆さまにして、船から水底の方へ、踊り行った。あたかも身をもがかずにはいられないように。あたかも何か抵抗するものを見つけて身を打ちつけずにはいられないように。川蒸気の残していく高い波がやってきた。船から離れて泳いでいるものはいずれもそれを迎えようとして急いだ。 波は山のように持ち上がってくる。どうかすると、捨て吉はずっと後ろの方へ押し流された。その度に彼は波の背に乗って踊りかかってくるような第二の波をかぶった。一時は、しんとするほど深く沈んだ体が自然と浮いてきて、だんだん水の中が明るくなったと思うと、いつの間にか彼は日の反射する波の中にいた。旧両国の橋の下の方から渦巻き流れてくる隅田川の水は、牛尾に混じって川の中を暖かく感じさせたり、冷たく感じさせたりした。浮いてくるゴミの塊やスイカの皮や腐った猫の死骸や板切れと同じように、気にかかるこの世の中の些細なことは、みんなずんずん流れていくように思われた。捨て吉は頭から何からすっかり濡れて船へ上がった。両方の耳からは水が流れてきた。その体を日の光の中に置いてしばらく波の動揺に任せていた。兄さんと岸から呼ぶ子供の声がした。ひろしだ。ひろしは母親に連れられて大川端へ歩きに来ていた。ひろしさんと捨て吉も船の上から呼び交わした。何年も何年も寝床の上にばかり寝たり起きたりした田辺の姉さんがひろしの手謎を引いて歩いている姿をこの歌詞に見つけるということは、捨て吉には珍しかった。おばあさんの言い草ではないが、まるで嘘のような気がした。岸へ上がって体を拭き、おもながな教師にも別れ、水泳場を出てひろしを探した頃は、姉さんたちはもう見えなかった。おじさんが釣りに来てよく腰をかける石謎が捨て吉の目についた。濡れた手ぬぐいを下げて元来た道を田辺の家の前まで引き返してゆくと、捨て吉は門前のところで玉木のおばさんのぼんやりと立っているのにあった。おばさんは何を眺めるともなく往来を眺めていた。捨てさん、お前さんは偉い、と、おばさんが捨て吉の顔を見て言った。なぜです、と捨て吉は問い返した。なぜって、田辺のようなうちに、そう長く辛抱していられるのは、偉い。このおばさんの返事に、捨て吉は侮辱を感じた。おばさんはしおれて、もう私どもはそんなに長いことここのうちのお世話になっていませんと付け足した。アーメン嫌いな人たちの中で時々捨て吉が2階へ上がって行って祈りの仲間入りをするようになったのは同じ居候の玉木さんを憐れむという心からであった。こういう芝居町に近い空気の中に少なくもキリスト教の信徒を見つけたからであった。彼はまだ身に覚えのないほど自ら憐れむということをも覚えてきた。8月も末になって捨て吉は例のように書生としての務めを励んでいた。せっせと庭を掃いていると珍しく友達の菅が訪ねてきた。よく来てくれたね、と、捨て吉は田辺の家の方で友達を迎えたことを嬉しく思った。岸本くん、君は今忙しいんじゃないか、と菅が言ったが、捨て吉はそれを打ち消して庭から茶の間の方へ回って一緒に下駄履きのまま腰掛けた。つてさん、 なんだね、お友達をおあげ申すがいいじゃないか、とおばあさんもそこへ顔を出して、捨て吉の友達という青年を珍しそうに見た。ここでたくさんです、と、すげはおばあさんの方を見ていった。君、上がりたまえな、と捨て吉は友達に勧めて、自分も一緒に茶の間へ上がった。こういう時には、おばあさんはよく気をつけてくれた。奥の部屋の方からわざわざ茶を入れたり、おせんべいなどを添えたりして、それを持ってきて進めてくれた。すげくん、これはまだ君に見せなかったっけか、と、捨て吉が玄関の方から取り出してきて友達の前に置いたは、青いクローズ表紙のウォルズウォースの刺繍だ。すげはその表紙を打ち返し見て、二枚ばかり中に入れてあるイギリスの銅板の挿絵をも眺めた。捨て吉も一緒に眺め入りながら、いい絵だろう。これは君、僕が初めて買った西洋の刺繍さ。銀座の十字屋に出ていたのさ。こんな話から二人はまだ少年の頃にイギリスの言葉を学び始めた時のことなどが引き出されていった。初めてナショナルの特本が輸入されて十字屋の店先などには大きな看板が出る。その以前から行われたウィルソンやユニオンの特本に比べるとあの黄ばんだ色の表紙、飽きない面白い話、たくさんな挿絵、光沢のある紙の匂いまでが少年の心をそそって皆争って買った時のことなども引き出された。捨て吉が初めてついた語学の教師は海軍省へ出る小役人とかで30銭の月謝でパーレーの万国市まで教えてくれた話も引き出された。僕が二度目についた英語の先生という人は、地引きをこしらえていたよ。面白い発音の仕方で、まるで日本外史でも読むのを聞いているようだっけ。それでも君、他の生徒があの先生はなかなか偉いなんて褒めりゃ、自分まで急にありがたくなったような気もしたっけ。こう捨て吉は友達に話して笑って、さらに思い出したように、浅見先生には僕は神田の学校でアービングを教わった。スケッチブックなんて言ったって本がなかった。先生は自分で抜粋したのをわざわざ印刷させた。アービングなどを紹介したのは、おそらく、浅見先生だろうと思うよ。こんな話もした。小一時間ばかり話して、すげは帰った。友達が置いていった柔らかい心持ちは、帰った後までも茶の間に残っていた。夕方の静かな時に、捨て吉は人の見ない玄関の畳の上にひざまずいた。ただ一人、寂しい祈りの気分に浸ろうとした。ちょうどそこへおばあさんが通りかかった。捨て吉は頭を上げてみて、思わず顔を真っ赤にした。